ちょっとだけ下品な話で今日のあわらやは幕を開けますけども。
珍しい。兜から下品な話。
まあ、ちょっとね、本当にちょっとなんで。
はいはい。今、どっちにちょっと寄せたんだろう。下品じゃないよ、思ってるよりって感じなのかな。
そんな下品じゃない。トイレに行って、電車降りて、はい、駅のトイレ行って。
わあ。
で、駅のトイレが、つぐらいあるタイプの、小便器が6つある男子トイレに、なんか14人ぐらい並んでる感じ。まあ、都会でよくある状態。
そうだね、6個ならまあ広い方ですよね。
広いので、で男子トイレの小便器ではざっくり、まあ30秒で終わるんで、なんかそのペースでどんどん進んでいくみたいな感じなんですけど、俺が小便器にたどり着いた頃、まあ2分ぐらい待ってたどり着いた頃に、俺の隣にいたおじいちゃんが、俺が並び始めた頃から立ってるおじいちゃんだったんですよ。だからまあおしっこが出てないんだろうなっていう感じのおじいちゃん。
ずっと小便器の前に立ってたってことか。
ああそうそうそう、小便器の前を自分のものみたいに陣取って、でもおしっこ出なくて、なんかずっと揺れてるおじいちゃんみたいな人がいたんですけど、なんか俺その、いや2分ぐらい出ないなら帰れよとも思うんだけど、でもなんか出したい理由があるのかなと思って、そのおじいちゃん見てたら、
はいはいはい、
なんかバッグからお茶取り出して飲んでてさ、その、すぐさま援軍みたいなのおしっこにないからって思いましたね。
応急処置？
応急処置、すぐ出すための、わかんない、なんでそんな頑張ってたかわかんない、なんかあんのかな、尿を取る検査とかがあったのかもしれないけど、そんな、
はいはいはい、
そこせないからって思った。いやね、辛いだろうね。
ああ、
兜です。
高橋です。
よろしくお願いします。
いや
頑張れと思ったね。
まあまあ自分が、まあ若いからありえないと思ってるけど、おしっこしたくて入って出なかったら俺も諦めらんないかもな。
し並んじゃってるからさ、
あ
なんていうの、そう、ね、撤退するのも みっともないみたいな気持ちになるのかなとか。
で背を向けた途端多分ちょっと出そうになるんすよ多分。
おじいちゃんだね。おじいちゃんの気持ちよくわかってるね。
いやいや、まあこれはまだ俺らもあるあるというか、そのできなくなったと思うとみたいなさ、その
はい、はい、映画館
でも高速乗るとお腹痛くなってくるでしょ。
そうそう、でトイレが、サービスエリアの手前になるとやっぱもうちょい行けるわって言って通り過ぎた瞬間、限界限界っていうあれね。
はいはい、謎に100キロから40キロに戻しただけっていうね。
うん、
いや、あ、俺も似たような経験があって、
はい、
これ、まあ、仙台駅のトイレかな、入って、はい、で用足してたら、まさにその俺が入ってきた時から、まあ、もちろんずっと立ってて、で俺その時ちょっと長めにトイレしてたんですけど、まあその人、隣の人吐けないんですよね。
はいはい、
だからまさに同じく、あ、出ないのかなみたいな、思ってかわいそうにどうしたら、だから覗き込んでくるんですよ。
おいおい、や、よくないね。まだ悪いよ。
だからそのやっぱ出る人のを見て出ろっていう、そのね、
いやそんな師匠から学ぶみたいに見て覚えようとしたの。
そうそう、いやそうそうそう、やっぱりね、しっかりできてる人の見るのがで、ね、そのやっぱイップスになってる可能性もありますから、まあまあ
上達の、はい、
そうそう、あーかわいそうにと思って、まあ、俺は終わって出てこうとしたら、その人逆サイドの方を見出して、普通に変態でした。
ああよくないね。
いやそう、その後もずっと見てたら、もうそこに居座って、もう来る人来る人、
めっちゃよくないじゃん。
うん、あのこれ普通に変態の話です。
めっちゃよくない、
ま、マジ普通に通報しようかと思った。
気付けよ仙台駅。
いやそうだ、俺それ2年ぐらい前の話ですけど、
うわ今も活動してんのかな、めっちゃやだな。
そうだ、芸歴、まあ、少なくとも2年ってことになりますね。
芸なのか、芸と呼んでるのか。
確かに、まあまあそういう芸事かもしれないですけど、
ね、はいはい、
いやだから初めてだったから別に怖い気持ちもなかったですね。
まあびっくりか、まあちょっと後であれやばかったかもなみたいな、後聞きのボディーブローのような芸だったかも ね。
まあでも今日まで話さなかったってことがもしかしたら怖いと思ってたのかもしれない、自分の中で。
あ、はいはい、口に出すとね、もう一回会っちゃいそうだし、
あるかもしれない。
うん、あとあのおばあちゃん、ちょっとおじいちゃんの話したんで、おばあちゃんの話でバランス取りますけど、
ありがたいね。
あ、そんな嫌いおじいちゃん。
ありがたいね、やっぱおじいちゃんおじさんって続いてますから、おばあちゃんの話欲しいです。
あの俺がスーパーマーケットに駐車して、バックでちゃんと駐車して、
うん、えらい、
で結構混んでる駐車場だったんで、俺の一個隣の駐車場 に止めてた80歳ぐらいのおばあちゃんがカートを持って買い物を終えて車に荷物を積みに来てて、
う
ん、
はいはいはい。
で、まあ、めっちゃおばあちゃん、その田舎のおばあちゃんだなっていう感じの、そのなんていうの、割烹着エプロンみたいな服装、
もうどおばあちゃんじゃん。
まあでも全然うちの地元はそんなもんなんですけど、
はいはいはいはい、
が来て、でカートにビニール袋乗っけて自分のトートバッグみたいなやつも持って、うん、でも本当に俺の車と自分の車の間にカートをビタッと入れた時に、なんかゴンってなって車が、
うん
うん、だからぶつけられたんですよね、多分カートかバッグかを。
はいはいはい、まあ中にいたらね音響くからね、
そうと。で、まあちょっともちろん俺はギロリと睨んで、
はいはいはい、いいですよ、
運転席から睨んだら、こう失礼って言われて、
あー自覚あり、
自覚ありで、まだなんかあんま本気でまずいと思ってない感じ、まあそのおばあちゃんの感じ、
あーまあまあなるほどね、
うん、で俺は別にこういうおばあちゃんはもちろん傷つけられてたら当然許さないから、
あら
普通に怒り顔で運転席からドア閉めて降りて、でそのぶつかったところこの辺かなみたいなところを手で触ると、こう2本線の傷が入ってて5センチぐらいの、
あらららら。
でこれはまあ正直だるいけど、
うん、
なんかこれをこのままほっといたら明日の俺が嫌な思いしちゃうと思ったから、
そうね、これは自分勝手な考えじゃないですよ、明日の兜を考えてます
から、そうそうそうそう、が嫌になっちゃうから、あれすいません、もしかしてぶつかったのってこの辺ですかって聞いて、
はいはいはいはい、
そうすると、うん違う、ぶつかったのはこの私のバッグの角だから傷はできない、
あーでなんかちょっと
反論してきて、嫌な、結構嫌な感じ、
しかも普通に30代ぐらいの反論の感じだね
まあ、まあそうだね、うん、そこキビキビ喋ってて、
反論若いなこのおばあちゃん
っていう、まあそうかもしれないけど、まあ、一応俺の中の証拠として、じゃあ一応カートをもう一回、その当たってたとしてこの高さだったかというのだけチェックしたいんで、ショッピングカートをちょっと借りますねと言って、
うん、
でショッピングカートをその高さにあてがうと、確かにちょっと違う高さ、ショッピングカートではこの傷はつかないなっていう、まあいつできたか知らん傷だったということが分かって、
あーちょっとヒヤッとするな、それその展開、
うん、で、あ、まあじゃあ大丈夫です、すいません気をつけてください、まあバッグをドンとされたのは事実なので、
はいはいはい、はい、
じゃあ気をつけてくださいって言ったら、うん、まあ気をつけても何も、うん、全然バッグだから、バッグだと傷はできないみたいな、ちょっとまくし立ててきて、
うん、
これやばい、このペースで次の一言も失礼だったら俺怒っちゃうかもしれないと思って次の一言に耳を傾けたら、
うん、
なんかマンズリーって、なんか俺が知らない方言だったから何言ってるか分かんなかった怒るに怒れず、方言だったからマンズリーって言われて、はいって俺もその分かりましたって言って
田舎でよかったかんない
からさ、いや怖かったなあれ、
でもファックみたいな意味かもしれないもしかしたら、
いやありえるけど、まあ俺がそれ調べちゃうとね、うん、相手が敵意持ってたことに気づいちゃうかもしれないから
よかったおばあちゃんで、
おばあちゃんだし、知らないうちに俺の車には2本の白い傷ができてたし、
あら車って大変ね、
車本当わかんないんだよね、なんかね、まあ平気で1000ぐらいはできるんですよね、その傷じゃなくて、うん、例えばその車運転してて草むらから生えてる花にちょっとぶつかっちゃって白いラインが引かれてるようになるみたいなことはまあよくあって、はいはいはい、でそれって指でこすったら消えたりするんだけど、だからその白い線が車にあるときって、そのシュレディンガーの傷状態で、傷か傷じゃないかがまだ分かんないから
好きだねシュレディンガー
そのね、観測するまでは実際どっちか分かんないという状態、
あ、こう触れてみないとね、
そうそうそう、だからあえて触んないみたいなこともある、その傷だって確定したら心が痛いから、
だいぶ汚くなりません、その思想方針でいくと
で、なんかたまにあの車検とか車屋さんに出した時に、車屋さんのご好意で洗車した時に、その一発告知というか答えがどうだったか分かるみたいな感じで今まで過ごしてきたんだけど、
カブトさんの性格と車って相性悪いよね。
なんで？
いや、その分かんない、車持ってる人はみんなセンシティブになる、やっぱり
なると思いますよ。やっぱ元に戻んないっていうのが辛いかな。
はいはい。いや、そうね。だからもう分かりやすい話、今回ので言うおばあちゃんだったとして、
うん。
言うという選択肢に至るのは結構なんだろう、車持ってない側からすると勇気あるなと思うんですよね。
え、それね、最初の一言目のその失礼みたいなやつ。
そう、そのだからまあまあおばあちゃんだしね、しゃあないね、で、まあめんどくさいしで終わるような気もするんですよ。ああ、
そうい
うこと
か。最初の第一声、俺がそのまあ喧嘩ふっかけたその一言の話か。
そうそうそうそうそう。
いや、明日の俺がね。
ああ、まあそうかそう。
まあでも、まあ俺もおばあちゃんじゃなくて、もうめっちゃ怖い人なら正直言ってないかもな。
結構な意見出ましたね。
いや、これ情けないけど、本当情けないけど、その本当にそのマッチョでなんか両手で2本ずつタバコ吸ってるみたいな、その
いや、間出したいな今な。俺だったら俺みたいな他人だったら、
いや、行きます行きます行きます。
へえ、何が違うんだろうマッチョと俺は。
いや、その何、怒って車殴ってきた時にできる傷の深さが違うでしょ。
あ、だから怖いかどうかってことね。
まあそうだね、怖いし。
そっか、だからおばあちゃんで弱そうだからじゃないということは分かりましたね、今のでね。
そうだね、おばあちゃん、そうだね、老人を狙った犯行ではなくて。
あーはーはーは
ー、とか、まあ確かにそう言われると結構情けないか、マッチョに行かないっていうのは、
まあ、まあまあでもとっさの判断ですから、しょうがないっちゃしょうがないですよ。
なんていうか、まあその優しい青木マッチョなら俺行きますよ。その正義のマッチョみたいな人。
はいはいはいはい。
けど闇のマッチョみたいな方もたまにいるじゃん、その街歩いてて。
でもそれは同じ怖さでしょ、青木マッチョと闇のマッチョは。闇マッチョは
その戦闘力としては一緒なんだけど、その狙撃の速さが違うでしょ。青木マッチョはちゃんと狙撃は一撃目は待つけど、悪のマッチョはうるさい、はいはい、ドンとかやってきそうじゃん。
はいはい。でその青木マッチョからして、カブトが、うん、あ、こいつやべえやつだって思われたら、正義のマッチョからの鉄槌が来る可能性もありますよね。
うん、まあ、それはね、そこはちょっと俺も礼儀正しく。まあ、だからその別におばあちゃんに言った言い方も全然俺は礼儀正しかったから。
あ、そうなんだ。
うん。
なるほどね。
車はそう。いや、確かにこの車の感じは結構不思議かもな。高橋が身近なものでなんかあるかな。
パソコン？
まあ、
まあ、パソコンの、あんま起きないもんね。パソコンだったらさすがに言うかもっていう話になっちゃうもんね。
え？あ、パソコンなら言う。
相当ですよ、パソコンに傷がつく事態って。
ああ、そう。あ、じゃあ全然車でも言うよ。多分、高橋がその車持ってる立場だったら。
パソコンに俺傷ついたことないよ、今まで一回も。
パソコンとか、まあ、例えば、
なんだろう。なんか、それで言うと車に傷はつきやすいでしょ、うん、大きいからっていうのもあるんですよね。
はいはい、そうだね。
だからパソコンに傷がつく自体は少ないから、お、え、すごいこと起きたみたいな感じになるというかね。
じゃあ、まあ高橋があの青いスーツを結構衣装として着てるけど、その時にその隣でラーメン食べてる人がちょっとラーメンこぼして、スープがこうビシャってちょっとかかったみたいな、レンゲ一杯分かかった時、何も言わないか、一応一声、あの、すいません、これクリーニング代いけますかって聞くかみたいなこと。
ちょうどこの前あったわ。
どうだった？
本編でね、喋ろうと思ってたんですけど、まあそれの、まあ帰りにね、油そば食べに行こうってなって。
スープないな。
で、そうそうそう、ないんですけど、油そばって、届いた器にラー油と、はい、酢を入れるじゃん。
うん。
で、そこの油そば屋は、この酢の出口がめっちゃ細くなってて、すごく飛ぶようになってるんですよ。
マヨビームみたいに。
そうそう、もうよりも、マヨビームよりも細いんですよ。酢だから、はい、細くできるから、はいはい。で、普通に食べてたら、隣のお客さんの酢が、もう普通にビャビャビャーって、その、もう水切り石のように、その人の麺を跳ねて、はいはいはい、俺の財布と手と服にビャビャビャーって、あ、かかってんなーと思って。
くせえな、酢だし。
言えなかったね。
ああ、そう。ああ、じゃあ、やっぱ車でも言わないかもな、高橋は。
いや、だから俺言わない人なんかもって思った。
まあ、そう。
涼しいって思うぐらいにはかかってたから。
めっちゃかかってるじゃん。
で、しかも大切なね、大切な財布ですよ。その、俺の好きな、なんだっけ？その、俺の好きなブランド、大輔さんにマグカップもらったさ、なんだっけ、マウントレイニアみたいな、
いや、マウントレイニアは違う。
弘前に、
美味しいカフェオレね。
弘前に奇跡的に1店舗だけあるさ。
インポテンツみたいな単語出た。
なんだっけなんだっけ、弘前に1店舗だけある、
そのヒントじゃ俺出せないな。
大輔さんの知り合いが働いてる、あの、
いや俺もだ、頑張れ頑張れば出るよ。正直あと2分もらえたら出ますよ。
マウントレーニアよ、まさにまさにマウントレーニアだねみたいなところよ。なんだっけ、ヘッズアップじゃなくて
竹尾菊池でもなくて、
あ全然違う全然違う、人の名前から最も遠いブランドです。
なんだっけ、そのヴィンテージみたいな響きの、
はいはいはいはい、
俺もなんかそう一回聞いたことあるわ。
ヴィレッジヴァンガードをなんか2枠3枠抜いた感じの、
はいはい、そうそうそう、
そうそうそう、字で
言うといわゆるそのメンズブランド的な、
そう、洋画の筆ペンみたいな感じで書いてある、結構そのパステルカラーではない、濁ったよねっていう、はいはいはい、その紙飛行機おしゃれにしますよねみたいな、そのクマとかじゃない、そう、あの無機物の、感じの、
ちょっと過剰な情報やめて、邪魔になるから、
そうそうそうそう、そう、まさに女の人にプレゼントしたらちょっといらないわねって言われる感じの、
なんか、いや、そう、絶対そのいわゆる出てくるそのね、卒業祝いプレゼントランキングみたいなのとかでは、
竹尾菊池が腕を広げて当選簿してる、ずっと先から。
嬉しいだろ、ハグしてやれよ、
どっか行けよ、くせえな。
川の臭さね。
いや、バウントレーニアがマジで近い、
ヴィンテージも近いと思うんだけどな。
ヴィンテージちょっと遠ざかるということの法則性を利用して逆方向にギュンと行けばある。
なんだっけ、
なんだっけ、マジでなんで調べようとしないのかという感じもありまして、でも調べたらちょっと格が落ちるなという感じのブランドでもありますね。あの M で始まりそうなんだけどね、でも断定することは、
いや、ちょっと待って、俺当てたい。
なんだっけ、マーミームーメーも、
はいはい、まあいいよそれでも、
まあまあじゃないよ、
M かな、
メームーも
なんかマービンみたいなさ、
いやめっちゃ遠ざかったな、マーベルじゃんそれ、君の好きな
マービン、マービンみたいな、マービングみたいな、
なんだっけ、あ、ちょっとここ左手伸ばしたら僕時計あります、時計もそれです、見ちゃおっかな、
なんだっけな、
見れるよすぐ、もう裏返したら、あはいはいはい、
見て
筆記体が見えた、筆記体が、いいですか、
いいです、ちょ一文字目だけいけますか、
あーなるほど M じゃないです、
はいはい、いいよいいよ、全然そこまではいけるよ、予想通り、
ね、いや、いい演技しそうだなっていう感じですね、
いい演技、なんだ、
いい演技しそうだなっていう感じの、感じの
松坂桃李かな、
いやいや、洋物洋物、あ、でも松坂桃李のイギリスかイタリアの俳優って感じかも、
わかるか、
ポールスミスだよ、
あ、ポールスミスだ、そうだそうだ、
ポールスミスでした、こんなおしゃれだったっけ、なんか今までの説明微妙に違ったな、全部、
確かに P だし、やっぱ欲してるとおしゃれに見えるんだな、ブランドものって。
だ、竹尾菊池が両腕伸ばして当選簿してるのだけ合ってました。
まあまあ、そうそう。俺のなんか同じ箱に入ってる、そこ
は。はいはいはい。竹尾菊池、どっか行ってください。あーぱらや
!204 号室 R! 当ポッドキャストでは、バイヤー高橋と兜が生きる上で特に必要のないことを話していきます。毎週土曜日夜9時配信。
今財布匂い嗅いだらちょっと酢くせえな。
うわあ、本当に染みてくよ。入れ墨のようにそのもう深い、拭いても取れないところにいるだろうし。
確かに兜と同じで俺も怖くてシュレディンガーの酢やってたな。
そうだよね。分かんないけど、うん、透明ではあるから一旦嗅がないと分かんないっていう。
嗅いだら終わりだったからな。もう本当にポールスミスになってしまいましたけども
。いや絶対
どこを変えるかって迷いますけどね、スミスの。
スミソだったらな。
はあ？
スミソだったらめっちゃポールスミソで良いのにね。
あ、こんなのがスミソだったら？
そうそうそう。
だったらマヨビームぐらいの細さにしかできないのよ、スミソぐらいのグリーディーな感じだったら。
まあ、インガはいいけど。
グリーディーって言葉があるか分かんないですけど。
分かんない、その何、ある程度粒だったことを言う形容詞か、
なんかペースト状的だね、
グリーディー、予想の言葉やめて。
いやー、この土日本当に忙しかったです。
タラちゃん忙しかったんか。
あ、この声色でもタラちゃんと思っていただける。
タラちゃん、大人になったタラちゃん、
忙しかったです。いや、本当に去年の高橋に見せてあげたいですね、このカレンダー。
ビチビチ。
ビチビチ、そう、土日がビチビチっていうね、なんかその、だから、僕らの友達の萌えさん、
はい、
はイベント仕事とかがいっぱいやって、まあ土日が忙しい人ですから、やっぱりそうなってくると一般人と真逆のサイクルになってくるじゃん。
うん、
俺もやっぱ土日潰れると動画作る時間減っちゃってるんだなっていうのは今年見て思いましたけど、
はい、
特にこの土日は忙しくてですね、うん、まあ土曜日と日曜日別々のイベントがあったんですね。
はい、
まず土曜日はリガーレ仙台っていうバレーのチームがあるんですけど、
はい、
そこの開幕戦がありまして、
おお、開幕はいいよ。
そのハーフタイムショーに出るっていうね。
花形ですね、ハーフタイムショーは。
いや、それチアリーダーしか出れないもんだと思ってたからさ、ハーフタイムショーなんて、
うんうん、
で、まあ僕は一応そのリガーレ仙台公式神レシーブお兄さんというのをやらせていただいておりまして、
いやそれ、
まあ僕はそのアンバサダーになれなかった人の果てだと思ってるんですけど、
最終的に5を出した人誰やその会議で名前が上がるまでは分かるけど、最終的に5って言った人がいるだろう、勇気ある人。
これ明確に決まってるんですけど、大内さんっていう社長ですね。
ああ、そういう方がいらっしゃるんですね。
そうそうそう、が5って言ってどぶとい声でね、すごく神レシーブお兄さんになったんですけど、はい、まあでもだからといってハーフタイムショーに出るとは限らないんですけど、
うん、
まあ話が転がり転がって、ぜひ分身人形で踊ってくれないかみたいな。
ああ、なるほど。
そう感じになって出たんですけど、あれ緊張するね。
いやー、すごいだろうね。
あのハーフタイムショーっていうぐらいなんで試合の間に出るんですけど、
うん、
いや俺もその当日改めて聞いてびっくりしたけど、バレーの試合ってまあ多分ほとんど5セットなんかな。
はいはい、3セット選手のフルセットまでもつれたら5セット。
そう、だからそれにおける間ってどこよって聞いたら、2セットと3セットの間だって言われて、
うん、
じゃあ場合によってはリーチの状態で出るんかと思って。
はいはいはい、
相手に2セット取られた後に出る場合もある。
いやー、キッズ、そう、ホームゲームだもんね。
そうそうそうそう、だから応援する立場なのに、その場合によってはその俺がめっちゃアウェーで出ることになるじゃん。
はい、そうだね、ちょっと沈黙の空気はありえるよね。
そうそうそう、だから応援してもらいたいから俺も頑張れと思って最初の2セット
はいはい、なるほどね、自分のためにも頑張ってくれるという。
そうそうそう、ごめんと思って、俺のエゴだけど頑張れと思ったら、
はいはい、
素晴らしい開幕戦でも最初2セットリガーレ仙台取ったんですよ。
おお、すごい
すごい、もう完全にホームの状態で出れるってなって、ただそれでも緊張するんですよ、
うん、
なんでかっていうと、まあコートに出るんでもう360度人がいるんですよ。
いや、はいはいはい。
でしかも、まあ、アリーナってやってるんで、このアリーナとかスポーツの試合ってこの2階席とかにバーって人がいるじゃん、
うんうんうん、
だからその中で俺は1階のねコートに出るから、このナチュラルにお客さんに見下されるんですよ。
はいはい、まあ確かにそうですね、下を見てる、
そう、全ての人に見下される。
なんか見下してるとかではないけどね、
でもこうナチュラルにもう見下されるんだよ、こう目線がね。
まあそうだね、
だから絶望した時の世界の見え方みたいなさ、
はいはい、全員がそう見えるっていう、
そう、うーみたいに上見てる時みたいな感じじゃん、
うんうん、
でもうなんだろう、まあ応援したい気持ちもあるけど、あ、緊張するなと思って、もうスズメ踊りの曲が流れてね、
はいはいはい、いつものセットリストだ。
そうそう、もうこれなったらもう、もう死にに行くしかないと思って、もうそういうスイッチが入りますから、はい、でも全力でやったら、まあ、無事盛り上がったんですよ。その、うん、ファンの人もね、応援隊の人もすごい盛り上げてくれて、まあだからもう応援する立場だけどだいぶ応援されたんですよね、僕側がね。
はいはいはいはい。
で実は僕心配なことがもう一個あって、
はいはい、
あの実は分身人形が今回進化したんですよ。
へえ。
最近分身人形を衣替えして第二形態にして、それが青スーツ状態にしたんですよ、
うん、
第一形態のこのハッピー着てセンス持ってっていう状態も全部外して青スーツにして、でこの服変えるのって一回変えるともう簡単には戻せないんですよ。
へえ、なんで？
このなんて説明したらいいかな、こう棒で背中を運命共同体にしてるでしょ。
はいはい。
だからこの人形は背中が 棒にくっついてるから服をねもう切れないんですよ上からガッて。
ああええー、あなるほどね、はいはいはい。
だから服に穴を開けなきゃいけなくて、だからもう一回取っちゃって次の服を着せるともう正直も外したくなくて、
うん、
でもまあ最悪服は上からまた着れるからいいんだけど、一番はこの扇子、
はいはい、手持ち
の扇子どうやってつけてるかっていうと、このそもそも分身人形の主成分ってクリアファイルなんですよ。クリアファイルを丸めて紐でつないでってしてるから、このなんだ手首まではクリアファイルでできてて、
はいはい、
そこに結束バンドでゴリゴリに穴開けてこう裁縫して、そうかなりの手術で無理くり縫い合わせてるんですよ。
はい、
だから今回こう扇子をもう一回つける、まあ、うん、ここまではいいんですけど、でもその今度の11月9日にあるこのリフのうまうま祭りっていうのがあるんですけど、
はいはい、うまうま祭り、
うまうま祭りっていうのがまあありまして、まあまあ気になったら調べてほしいんですけど、
はいはい、
このリフのお祭りに出るにあたって、そのこのリフの町ではリフ祭神っていう踊りがあって、
はい、あーへーあるんだ。
このお祭りではね、僕調べたんですけど2本の棒を踊って持つんですよ。
うん、
多分これ分身人形に棒持たされんなと思って、
はいはい、そうか、一緒に踊ってるとこを見たいもんね。
そうそうそう、ってなるともうさすがに手首終わるわと思って、
うん、
だからこれはもうこのままじゃいかんなと思って、もう大手術しようと思って、このクリアファイルに穴開けてこのクリップを装着したんですよ、でかい、
はい、
これによってクリップで何でも持たせられるようにしたんですよ。
お、改造人間だ、さっきよりはちょっとなんか人間に近づいた。
そうそう、うん、そうやったんだけど、やっぱクリップだからこの扇子を今回持たせたんだけど、かなり一箇所に集中したんですよ力がね。
うん、
でそれで踊った結果、まあ、体育館だから張り切りすぎたのも相まって、持ってる扇子ぶっ壊れて、踊ってる途中に、
はいはい、
もうだから誕生して分身人形誕生して4ヶ月で初めて損傷したんです。
あら、まあもう持った方ですよ、頑張ったねとも思うし。
そうそう、持った方なんだけど、もう俺壊れた瞬間やばいって思って、うん、何かっていうとさ、カウトバレーの試合見たことある？
あります。
あるっていうか、もう来たもんね、この前ね。はい、で、カウトそのシーン見たか分かんないけど、このバレーの試合中って、こう汗一滴垂れようもんなら、このベンチからタオル持った人がバーってすぐ来て拭くのよ。
ね、あれすごいわ。
ね、すごい、だからセンシティブじゃん。
はいはい、そう、滑ったらダメだもんね。
そうそうそう、そんなコートにダイソーのぶっ壊れたセンスがパーンって、広がって落ちて、
あらやばいよ、大丈夫か。
そうだから踊りながらやばいと思って不安になってたら、終わった後その汗と同じようにそのタオルマンがやってきて、
へえ、あ、よかった、ありがとう。
その破片バーって回収してくれて、うん、まあ、仕事選ばないのかっけーと思って
気づいてたんかな。
いや、そうだね、だから俺が不安そうにね周りを見たのよ一瞬。
あ、なるほどね、はいはい、はい、
そうで、多分無意識にそのタオルマンを見たのよって感じで、うん、だから僕もこれから来る仕事は選ばずに全部受けようとそこで決意しました。
あ、なるほど、プロフェッショナルだ。
いや、本当に助かった、怖かった。
いや、まあ確かにね、ささくれとかになったら申し訳なすぎる、
うん、いや、そうそう、汗どころじゃないですからと思って、ね、まあ、まあ相手チームならいいんですけどみたいな、もう思う余裕もなくて
そうです、スポーツマンシップ的にダメすぎ
そうそう。で、まあリガーレ仙台その後の日曜も試合やって、なんと開幕戦から2連勝しましたね、
うん、調子いいね、
調子いい。で、
あ、バレーって、ごめん、バレーってなんだっけ、優勝したら、ごめん、なんか J1J2 みたいな感じなんだっけ。
ありますあります、もうその今2的な位置にいるから1に行きたいところ。
はいはい、はい、わ、盛り上がるだろうな。
そうだし、で日曜日行けないけど、その試合状況この速報で見てたんだけど、
うん、
最初2セット取られてんの見て、
へえ、
わあダメかと思って仕事して戻ってきたら、後の3セット全部取ってましたね。
いやーすごいね、まあもうそれこそ会場がめっちゃ沸いただろうね。
いやそうだね、行きたかったと思って、
うん、
もちろんストレート勝ちもめっちゃ素晴らしかったんですけど、
うん、
だから僕人生で言うてそのスポーツの推しチームとか今までなかったんです、うんうん、はい、なんか多分その推しチームがないというコンプレックスがあったから、このファイターズファンですみたいな、ね、そう言ってたと思うんだけど、うん、 まあ正直お母さんがファイターズの話よくしてくれるから一応ファイターズファンとは言ってたんですけど、
うん、
まあ、そんなに俺詳しく知らなかったから、だからリガール仙台は追ったら面白そうなんで今めっちゃワクワクしてますね。
ああいいね、1年、
うん、
付き合えそう。
最初も2回勝ってますから、まあ、皆さんもぜひ応援してくれたら嬉しいです。
はいはい。
地元にバレーチームあるかとか皆さん知ってんのかね。
わかんないね、青森県はないと思っているけどもしかしたら会ってしまうのかな、ね、みたいな状態だな。
弘前はサッカーはあるよね。
サッカーある、バスケもなんかある気がする。
はいはいはい、あ
った。青森かな、
今回戦ったのが広島なんで、まあ、広島には少なくとも同じなんだステージのチームがありますね、
は
い、という。これがまあ土曜日で、
はい、
まあもう言わずもがな、疲れたんですね、ちゃんと。
まあまあ確かに汗かいて。
そうで、次の日の日曜がまた全然違う、まあ、ジャンルのお仕事で、
はい、
小学生の職業体験イベントっていうのがあって、
へえ、キッザニアみたいなこと。
あ、まさにそう、もう説明不要だ、まさにそんな感じで。この仕事っていうのはデート FM のバンバンに来た仕事で、
はい、
もうバンバンのチームで、その国際センター、仙台の、
はあ、
っていうとこがあって、そこで22の会社がこうブースをこう並べて、そこに小学生がバーって来てブースで職業体験をするっていう、まあ、簡易的なキッザニアみたいな、
はいはいはい、
感じで。デート FM は一番でかいブースで、このラジオ体験ブースっていうので、ディレクターとしてこう演者に Q を出すっていう職業と、実際に僕とずんださんと萌えさんと修学生もう一人で入って4人でラジオするっていう体験。
あーへー、あーすごい、2パターン、ディレクターパターンもあったんだ。
そうそうそう、だからちゃんとブースをこう2つあったんです、デート FM だけブースが。
はいはい、そうか、ミキサーブースと、
そうそう、
喋るブース。
そうで、最初15分でこう進行表みたいの自分で書いて、で本番みたいな感じで、1日で36人ぐらいの小学生が DJ 体験したんですけど、うんうんうん、でまあ流れとしては、まあ、決まった質問をね、その、まあ、小学生をゲストに見立てて、まあ、将来何になりたいみたいな聞いて、うんうんうん、その最初の15分で決めたことを言うみたいな、
はい、
あったんですけど、めっちゃ疲れた、これが。
いや確かに、まあ、ちっちゃいこと話すのって、まあ、普通に体力は使うよな。
いや、その意外とこの子供だからとかじゃ全然なくて、
はい、
純粋に36人のゲストが来たから。
あ、まあそうか、
そうそうそう、それが、いや今思い返すとすごいことしてたなと思って。
はいはい、確かに。
で、まあ、話すの自体はめっちゃ楽しいんですよ。もう小学生だから1年生の場合もあれば6年生の場合もあるから。
はいはい、わあ全然違うじゃん。
そう、6年生はもう普通に喋れるんですよ。
うんうんうん、
確かに。そのこの子が1年生だからこのぐらいのレベルで喋ろうかな、6年生だから大きくなったら何になりたいのって聞かないようにしなきゃなみたいな感じはちょっと大変でしたけど、うんうん、でもやっぱり小学生ですから、将来の夢何って聞くと YouTuber って人も結構いるんですよ。
おー、誇らしいだろう。
おーと思って、でも僕を知ってる人は一人もいなくて。
おお、まあそうか、小学生とはちょっとリーチしてる層が違うか。
本当に全員ね、ヒカキンが好きって言ってて。
ヒカキンって本当に好かれてるんだ。
いや、そうだ、だから YouTube 開いたらまずヒカキンが出んのよ、多分まずね。
あ、本当のその初期状態で。
そうそうそうそうそうそう、うん、もうだからスターターセットみたいな感じで入ってて、であとはもうヒカキンからどんどん細分化されてって俺らにたどり着くかどうか。
はい、
っていう感じ。まあ YouTuber になりたいって人で僕を知ってる人はいなかったけど、普通に6年生とかでその僕を知ってる人とか全然いたんですけど、
はい、
だから、あー、ヒカキンってすごいし、もうすごいどころじゃないんだわと思って、もう YouTube なんだわと思って、ヒカキンは。
いや、そうだね、本当にそのスイッチとかそういうレベルの言葉、
うん、いや、そうそう、だから YouTube の歌歌ってるのとかも本当に意味があったというか。
確かに当時相当バカにされてたけどやっぱ意味あったんだな、うん、
と思って。でそういう子もいれば、なんか質問の中にね、最近悩んでることあるみたいな質問があったんだけど、
はい、
そこにどこの塔に入れたらいいか分かりませんみたいな政治のこと書いてる子がいて、
湘南小5ぐらい、
小5小6ぐらい、まあ、高学
年か、さすがに。
そうだけど早いじゃん。
いやそうだね、俺全然考えてなかったな、
うん、で、あのこれってその最初の15分でこう紙に書いてる間にそのスタッフの人が写真を撮って裏の俺たちにこう送るようにしてたんですよ。
はい、ああなるほどなるほど。
そう、普通のラジオも、まあ、出る人がどんな人かっていうのは分かった上でやるんで、
うん、
そこで見てその政治のこと書いてあるの見て、まあ、メディアって政治ちょっと慎重に扱うじゃん。
はいはいはい。
だからそのディレクターが、まあ、これ触れないどくみたいな、
うんうん、
言って、でも俺がいやこういうのこそ触れましょうよって言ってね、
はい、
素晴らしいですよ政治のことって、
うん、
言って、まあでもそのどの党がとかはねならないようにねって言いながら、
はいはいはい、
ちょっと俺の猛プッシュもあっていや触れましょうって言って、いやすごいね政治って言って、
うん、
どう知ったの政治をっていう、
確かに、ね、そうだね、そこから
そう方面を聞いて、まあ怖いですよちょっと、その YouTube を見てる子だからそういう風に入ったとしたらちょっと党の名前出てきちゃうから
一撃でえぐい言葉出る可能性ある。
そうそう、で親御さんも見てんのよ。
ああなるほどね。
6人セットで順番にやってるから6人の親御さんが立ってるから、
う
ん、
ああはいはい、
そうそう、だからちょっと不安だなと思って、なんて言うかなと思ったら、そのお父さんがテレビで見て政治の悩んでたから私も気になってみたいに言ってて、
うん、
ちゃんとその親の悩みが子供にも伝播してくるんだねっていう、まあ一応その政治の中では最高の話の展開になって、
はいはい、ほどよくてありがたい、
よかったと思って、とはいえめっちゃ緊張してたから、あのねそういう展開になったら親御さんをいじるようにはしてたのよ、その親御さんへの悩みとかが出てきた時はね、
はいはいはい、
だからあこれは親御さんいじんなきゃと思って、あお父さん、ああ教育 いいですねみたいなのめちゃめちゃ感じて
動揺しとるやんけ、
めっちゃ動揺して
こっちの方が動揺しちゃって、
そう自分から行きましょうよ触れましょうよとか言っときながらあちょ お父さん教育いい感じですねみたいな、
しすぎしすぎ
全然うまくいかなくて、片やなんか1年生の子で、あの楽天が好きみたいに言ってる子がいて、
はい、わ仙台だな、
そう野球ね好きだなっていう子がいて、ちょっとそういう子には俺なんかアドリブを振ろうと思って、
はい、
この好きな選手しか書いてなかったんだけど、
うん、
そうこれ親御さんも表したいなと思って、1年生の子だけどあえてこのテレビのニュース風に、いやどうですか最近の楽天みたいな、この、
はいはいはい、
このニュースの文脈というかね、
そのサンデーモーニングみたいな感じで、
そうそうそう、いやにしても今季度どうですか楽天みたいに、もう1年生のちっちゃい子ですよ本当に、
はい、
そう振ったら、まあ、ちょっと切な沈黙があった後に、まあでも今年は4位で終わっちゃったからみたいにちゃんと帰ってきて、
はいはいはい、
そう、うわーよかったと思って、もう結構ギャンブルだったから、でそれも結構ちゃんと受けて、うん、お互いのこのやり取りが、
はいはい、
でもその俺この楽天のこの野球がもう結果終わってんの知らなくて、
あそうなんだ、
シーズン終わってるのよ、
あそうなんですか、あ秋ってそういうもんですか、はいはいはい、
そうそう、だから4位で終わっちゃってみたいに言われた意味がよく分かんなくて、
うん、
あなるほどね、まあちょっとね苦い思い出があるんだねみたいに、そのなんか去年の結果かなと思って、
はいはいはい、
そうそう言ったらなんかシーンってなって、あなんか俺間違えたんだなと思って
確かに子供を受けて高橋滑ってるな
そう、さあ曲いきましょうって感じで強引に
いやいや分からん、本当もそうなのかもしれんけど曲で流すみたいな、そうそう
受けたの帳消しになったんですけどまあみたいになんか子供と喋ってなんかすごい希望に満ち満ちたイベントで、
いやそうだね、そういう意味ではめちゃくちゃいいイベントだったんだ、
よかったんだけど、やっぱりその僕とずんださんともえさんって子供がいないから、
はい、
やっぱ子供いるお父さんとかお母さん経験したことある人ってこの会話のレベルを落とすのに慣れてるんですよ、
はいはいはい、
で僕らってその経験がないからなんかとっさにすごい難しいこと聞いちゃいそうになるんですよ、
ありそう、
そうだからこの6人1セット6ターンやったから36人だったんですけど、
はい、
もう毎回その反省をして3人でちょっとずつこの会話のレベルを下げてって、
はいはいはい、
そうでも最後の方はもうあんまり無理せず喋れるようになったんですけど、
うんうん、
そう逆に終わった後そう疲れたのもあって3人とも疲れたねみたいな、そう3人の会話が
そんな可愛い会話、
ご飯とか食べるみたいな、なんか会話のレベルが一向に戻らなくて
映っちゃって、
そう油そば食べたいみたいな、
はいはいはい、
で、その油そば屋で財布臭くなったんですけど
親父の匂いすぎ、臭いの
そう、その時にふっと大人に戻れたんですけど、
あ、よかった、その玉手箱みたいな油そばを扱いして、
うん、いや、そんな感じで、なんか全然ジャンルの違う仕事をしたから、なんかすごい月曜日もなんか疲れが取れなくて、
いや、そうだね、いろんな、
うん、なんかこの世にはいろんな仕事があるねって思うわ、うん、常々最近、
はいはいはい、
どうしよう、続けていいのかな
何を、このようないろんな仕事ってこと、さまざまな、
そう、なんかタレントってなんかさまざまなみたいな意味もあるでしょ、
はい、あ、はい、
だからタレントってすごい疲れる仕事ですよね多分と思って、
確かにそうだね、コンプリートしてからの2週目は楽なのかもしれないけど、コンプリートがもう30年かかるだろうから、
ありがたいことにもしかしたら1週目みたいのをさせてもらってるかもしれないですけど、
うん、
いや、大変なことをしてるなと思って、
いや、そうだね、
マネージャー欲しいね、
確かに、それ なんで仕事選ぶためってこと、
いや、なんか単純になんだろう、なんだろう、何手伝ってもらえるんだろう、確かに
スケジュール管理とか、まあ、仕事選んでくれるのはあるんじゃない、なんか俺のイメージ、
でもそのタオルマンのせいで俺は仕事選べなくなったから、
タオルマン、
そのリガーレ仙台のタオルマン、
あ、いや、そうか、そうそうそうそう、じゃあそうか、そこの部分はいらなくて、
そう、一個一個の仕事でその人もその多種多様にアシストしてほしいんですよ、
はいはい、なるほどね、その、まあ、マネージャー、そのいわゆるマネージャーじゃなくて、もう、
そうそう、
マネージメントする人ということね、
だから動画も編集してほしいし、なんならね、
はいはいはい、もうそれマネージャーじゃないって、
そうそう、ああ、そうか、分身か、本当に、
まあそうだね、分身、
ああ、なんか、いるのかな、やっぱり売れっ子って分身が、
まあ、バナナマンでいう第3のバナナマンみたいなさ、人ってこと？
ああ、そう、まあ、季節してね、ラジオの真裏の人たちが今出ましたけど、粗品さんとバナナマンっていう。
あ、はい、確かに、1時から3時の。
いや、まさにそうっすよね。だから作家さんとかね、そうだよね。
うん。
いや、いるのかな。でも地方で活動してて作家さんって、ズーズーしすぎ？
まあ、ちょっと正直ズーズーしいかもね。
まあ、でもおじいちゃん作家ですよ。
おじいちゃんサッカーで大丈夫？おじいちゃんレベルの高橋と会うってことになっちゃうけど。
いや、私、いや、なんかそのなんか和むなーっていう要因として採用は一切しないけど、そのダメな作家としてね。
はいはい、現場の雰囲気は良くなるかも。
うん、いや、ちょっと募集してます、おじいちゃんサッカ
ー。おじいちゃんのみでお願いします。
はい。
カツクラブに行った話とレジの人に文句を言う話、タブトです、お願いします。
人生と呼ぶにはあまりに薄い人生、高橋です、お願いします。あばらや
204室 R、
エンディングです。
ふつおた、難しい方の渡辺さん、
うわー、かける自信ないわ。
高橋さん、カブトさん、こんにちは。
こんにちは。
最近島番組に出ている芸能人がよくやらかしていますよね。
おい、やめとけ、やめてください。
高橋さんは AD 時代、これはやらかしたということはありましたか、教えてください。
はいはい、僕が島番組の AD やってたって言ったから、こっちにも苦情が来るんですね。
苦情、まあそうですね。
はいはいはい、 AD 時代やらかした、もうこれはもう大量にありますよ。なんだろうな、でも一個覚えてんのは、なんかやっぱり AD、 そのこの前栃木の公開収録の時も喋ったけど、
はい、
まあ、仕込みという仕事が主なんですよ。
はいはい、
ディレクターがこういう企画やりたいから、なんでしょうね、それこそ島を仕込んでくれみたいなね。
すごいな、もうその巨大な巨人族のシェフみたいな。島を仕込んでおいてくれ。
まあ、だから場所を仕込んでっていうね、
はいはい、
でいろんな場所リサーチして、こんな場所がありますって言って、じゃあここがいいって言われたら、そこに、直接連絡してみて、実際そういうことができるのかみたいなね、
うん、
この順番は逆だったりする場合もある。全部に連絡しといて、その OK ほぼ直前みたいな状態にしてディレクターに出す場合もありますけど、
はい、
それっていうのは結構トラブルになったりもするんで、あんま俺はしない。
はいはい、
要は待たせちゃうことになるから、そう、先方をね、
ああそうだよね。ああよかった。
そうそう。なんかその程度は結構 AD に委ねられてるんですよ。これもおかしいと思うんですけど。
確かにその強権派の本当にディレクター大好き、世界は壊れてもいいみたいな AD はめっちゃもう仮抑えみたいなするんだろうね。
そうそうそう。だから黄金比をマニュアル化してほしいとは思うんですけど、はいはい、まあ僕なりにでもやってよくやってる方だと思うんですよ。そのあんまりミスしたことないからそれに関しては。
うん。
だけどその時はなんだっけな、廃工場を仕込んでって言われて、で仕込めたんですよちゃんと。
仕込めるんかい、うん、いやまあ仕込むの印象が俺だとまだその料理みたいなイメージあるから、こう、うん、巨人が下味つけてる絵が浮かぶな。
はいはいはい。まあその仕込むのを失敗すると思ったんでしょうけど、まあその使える状態にして実際収録する、うん、もうそこまでは俺はもうできます、どんなもんでも、はい、もうお願いしてほしいぐらい皆さんから俺に何でも仕込むから、で仕込めたんだけど、なんだっけな、なんかねそこが結局なんか結構クレーマー体質のなんか主任がいる廃工場だったらしく、
はい、
まあ、俺とやり取りしてた人がなんか当初言ってた金額より釣り上げられちゃったんですよ。
わー、なるほど。
そう、なんか難癖つけられて、なんか当初聞いてたよりも結構重い撮影でしたねみたいな感じで言われて、いやもうめっちゃ恐ろしくて、これをプロデューサーに伝えなきゃいけないみたいな、その当日。
それってすいません、何万ぐらい、もう2万とかって話じゃないってこと？
もう40万とかです。
うわー、なるほどね。はいはい、続けて。
まあ、もともとうん十万っていう話だったんですけど、まあ、40万って言ってるから、うん十万をなんで編みかけるかわけわかんないですけど。
確かに、まあ、変な。連立方程式。
まあ、倍ほどではない。なるほどね、30が40みたいに言われて。
はいはいはい。
正直、だから値段とかも加味してのここにしたから、
うんうんうん。
うわーっと思って、もう初めて、その、ミスしたのは、その時が。
うん、
なんか先方が40万、しかも今払えって言ってますみたいな感じで言ったら、
はいはい、
もうそのプロデューサーはそこが結構訳ありなその管轄なのしてたから、ああオッケーオッケーみたいに言ってくれてよかったけど、
うん、
なんかもう、あ、俺のせいだと思って、なんか帰りのバスの中でももうへこんでて、はいはい、もうその帰りコンビニ寄ったら、そのプロデューサーが、いやもうこれはしょうがない、もうやられたわって、もう捕まされたわみたいな、
はいはい、優しい、
そう優しくしてくれたけど、なんかその人のもう顔が未だに忘れられない、担当者の、
廃工場の、
廃工場の担当者がね。いや、そんなミスはありましたね。
あ、まあまあ、なるほどね。
やらかしたと自分では思ってます。
まあ優しいね。俺なら全然その廃工場許せなくてぶっ壊しちゃうね。
いや、もうめっちゃ疲れてたのもある。
はいはい、そうだ、もっとバキバキの状態なら戦えたのかもしれないけど、
うん、そう、ありますか、カブスさんも AD 時代。
AD 時代がないのでないです。
カブスさんはそのなんだろう、支える時代はあるんですか、なんかこの人を支えるみたいな時期の仕事の仕方してたみたいな。
あ、まあ、いや、ありますあります。最初の頃はそう。
そうだよね。
うん。
やらかしたみたいなないんですか。
うわ、
なんか、ね、なんそれって一人に。一人アシストがつくみたいな感じのやり方？
そうだ、最初の1年はそのチューター制度と呼ばれる、その誰か一人をもうこの人を信頼してついてけみたいなのが任命されて、
じゃあまさにディレクターと AD の関係、師匠弟子。
あ、まあそうだね。でいろいろやるが、なんだろうな、
あら、優秀パターンかこれ。
ミスしてないか、もう大した仕事を与えられてないか、結構忙しい人で、
はあはあ、
その師匠が、
おう、
だからそのごめん、あんま何もやること与えられなくてごめんねみたいな感じの日々が多かったから、
ラッキーって思うね、その時。
そうだね、う、あなたがそう言うならっていう感じ。ちょっとすぐ浮かばないかも、意外と。
いいなー。いや、もう一回、もう一回というか、俺さ、うん、その今言おうとしたの、もう一回社会人やりてえなーって言おうとしたけど、
はい、
俺社会人経験あるって人に結構言うんです。 YouTuber の中では珍しいでしょ、うんうん、みたいな。
はい、
AD は社会人じゃないよねって思うわ。
まあそうだね、
うん、だし年俸制だし AD って。
あ、そうなんだ。
そうそう、実はそうなんですよ。テレビ業界多いんじゃないかな、
不思議よ、多分よくないね、
多分ね。そのこのバンバンのディレクターも年俸制って言ってたから、
へ
え、なんかかっこよく聞こえるじゃん、年俸制って。めちゃくちゃ、
まあまあプロ野球選手みたいだよね。
うん、だけど、まあ、下がることもあるってことですから、年俸制って。 まあだから単純な話、大番組の演出をやってた人が、まあ、才能を枯れて何もやらないっていうこともありますから、
はいはい、
そうなった時に下げれるようにしたいっていうことなんでしょう
ね。確かに、まあ、歩合制的なニュアンスが強くなる感じするね、年俸制だと。まあ
そうだね、そうそうそう、まあ、だから社会人、うん、年俸制の社会人ってどうって感じもあります
よ、ね、まあそうですね、確かに普通のなんかそういう会社に入った高橋がどうだったかもまあ興味ありますね。
ああまあ確かに、だから普通にカブトの会社にも入ってみたいな、
うん、いやまあぜひぜひお待ちしてます。
お、ありがとうございます。じゃあお願いします。
ありがとうございました。続いて、祀られてると思ったら祀られてなかった人。
あら、松松
こんにちは、質問です。
はい。
この前唯一使っていいとされたスマホを壊してしまいました。
あららら。ら
これを壊してしまったことでアバラヤなどのラジオを聞けなくなってしまいました。
ええー。
お二人は最近壊してしまったものはありますか？
じゃあ結構勘で送ってるってこと？今。
もう、ここまでだね、そうだよ。これ以後もう、ついてくることはできないのかもしれない、話題に。
俺らのアバラヤが終わってないという勘のもと送ってくれてますね。
信じてくれてる、信頼。
まあ、唯一使っていいとされてたスマホ。まあだから意外とちっちゃいのか、松松はもしかしたら。
そう、なんかな、中1みたいな感じなんですかね。
はいはいはい。壊してしまったもの？センスかな、武士人形。
ああ、先ほどの。
でも電化製品ですよね。なんかあったかな。俺意外と丁寧ですよ、です使い方。
電化製品とまでは言ってないけど。
いやまあなんかね、そのいやまあ俺らは今を生きてますから。
はい。
意外とないかも。
俺はあのカメラのレンズってレンズフードと呼ばれるカバー部品みたいなのがついてるんですけど。うん、
はいはいはい。
それをカメラ落とした時に、まあ、レンズは壊れなかったけどそのフードがバキッて折れて壊れてしまったことでレンズは壊れずに済んだんですけど、もうそのレンズフードって言ったらレンズをカバーするための手2つで丸作ったぐらいの大きさのただのプラスチックの部品なんだけど、
はいはい、
これいくらすると思う？俺壊れたやつ買い直そうとしたら。
これカパってつけるやつ？
カパってつけるやつ、あのガチャってつけて180度ぐるって時計回りに回すとカチッってついて、
あああの日差しよけみたいなのだと思ってたやつ。
ああそうそうそうそうそう、合ってます。
日差しよけでもある、あれって。
あでもある、でもある。日差しよけ兼普通に防御という意味のレンズフードと呼ばれる。
まあレンズとかって10万円とかする世界ですけど、
はい、あれはもう高額部品だから、
ま、あいつなんかはもう全然俺でも1週間もらえたら作れそうですから。
うん、
まあ3000とか
1万1000おかしいよマジで。
おかしいね。
だから俺そのバキって言ったから触っちゃったら指が切れる状態で今は使い続けてます、とりあえず。
もっとかかるってどうせ買うんだから。
まあまあそうだね。いやこれが最近壊しちゃったな。
本当にレンズビジネスしてんじゃないの？そのレンズの保険料も入ってんじゃないの？
あまあまあそうかね、その防御してくれるから買わざるを得ないみたいなところはあるのか。
そうそう、みんなレンズが割れた時を想像するということは容易に想像できるからこの値段みたいな。
うん、いやまあそうだ、許せないね、純正品の高さを思い知った。
まあ壊した人が許せないねって言ってるの結構落語ですね。
いやでも許せないよ。
落語だな、片方だけを武器続けてる落語。
いや許せねえってんだよ。
相手の会社からは何も返ってこないからな。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
ふつおた最後、ナビさん。
ナビさん、
高橋さん、かぶたさん、こんばんは。
こんばんは。
私は最近とある理由で歯医者を2件行くことになりました。
あらら。
そこで言われた歯医者の意見が対照的で驚きました。一方は知覚過敏気味なので柔らかい歯ブラシで音の出ないように磨いた方がいい、
うん、
もう一方は汚れが溜まっているので硬い歯ブラシでコチョコチョと磨いた方がいいと言われました。お二人は歯ブラシの硬さに好みはありますか？私は普通派ですと。
質問これで合ってるか？
俺にナビに聞いて。
へえ、ここまで真逆なのはちょっと確かにあるあるとは言えないね。
もう一個行かなきゃって思っちゃうな。
わー、いやもう二個じゃない？
いやでもだとしたらそのもう1個になっちゃう。5個で多数決取りたくなっちゃう。もう
10位こう、これは。
いやー、興味深い。
逆にこれを持って元の1個目に行くというのもありますよ。
うわー、怖いね。でも、そういうことをするならもううちには来ないでくれとか言われる可能性あるね。
ええー、いや、なんかさ、全く同じ時刻に予約取って電話つなぎたいね。
なんでなんで喧嘩させちゃうの？
いやいや、やっぱリアルタイムでその、いや、その、もしかしたら、究極的には言ってること同じかもしれないじゃん。
まあまああるけどね、その反対意見かと思いきや、うん、その同じところを見ていたというのはあるけど。
そうそうそう、この文章だけでは非常に浅い可能性があるんで、なんか深い議論をしてほしい。お金払うからどっちにも。はい、かなさ、かなさ、かたさね。
はい。
僕もそれこそ、歯医者最近変えて、
へえ。
まあ真逆で言われたかもな。なんか電動歯ブラシいいですよって言われてたけど、新しいとこでは電動歯ブラシは歯茎傷つけちゃうからやめた方がいいですよって言われて、で僕柔らかい電動ブラシに変えたんですよ。そっから、
ああ、いいじゃん、影響受けて。
あの令和の虎の奇跡の歯ブラシ、
はいはいはい、俺も見たわそれ。
あれ買ったんですけど、あれめっちゃ柔らかくて、
山になっているからね、
こう、はい、山になっているから、そうそう、山になっているから、この
そのキラーフレーズがあるんですけど、ね、
そうそうそう、あなたの歯を守れる確率が劇的に上がるんですよ。
そこわかんないよ。山になっているからしかもう覚えてない。
いや、これ受けてたの、このキラーフレーズで。なんかこの、社長が普通にテレビとかでも自分で説明するってことを10年ぐらいやってたんですよ。
うん。
だからめっちゃその社長なのに口がうまいんですよ。
はいはい。
それがその、うますぎて受けてた、めっちゃ。めっちゃいい声で、あなたの歯を守る可能性が劇的に上がるみたいに言ってて。
はい。
で、買っちゃったんですけど、俺も。5000円ぐらいだから別に高くなかったから。それで、だから俺は柔らかい派になりましたね、そう言われて。
へえ、俺は硬い派だね。
へえ、なんで？
なんかちょっと血出るぐらいじゃないと納得できない。
そうだよな。喉おえおえ突っ込むぐらいだもんな。
そう。いや、そう。その話もね、あるわ。
まあまあ、この話今度ゆっくり聞きますか。
いやいや、そう、全身麻酔することになって。
ええー、いや、なんでアバンを言うの、そんな魅力的な。アバン予告ね。
そうそうの。ちょっとした小骨から始まった物語が、歯ブラシをおえおえやって全身麻酔まで。
はいはいはい、いや、そうだよね。最近話したか、別に、この話も。
いや、なんか、いや、多分なんか定期的に、あばらやリスナーの皆さんにはご報告させていただいてるアジのフライの小骨が喉に刺さった件だけど、
ね、最近の進展は、
喉の不調と、もう一回行って、でかい病院行ったみたいな話はしたんだけど、
うん、
そのついになんか手術をしなければならないみたいなフェーズまで来てしまって。
いやー、これ聞いたんですけど、びっくりしましたね。
生まれて初めて入院するかも、俺。意外と生きてきて超健康だった、今まで。
いやー、そうだ、これ、おえおえさえなければそれもなかったのかな。
いやー、ここをちょっとはっきりさせたくないんですよ。はっきりさせると辛くなっちゃうから。
シュレディンガーのおえおえかよ。
この話した最初の頃は、その、何、その、骨を取るために病院行って2000円とか取られたら、もうアジフライ食べづらくなっちゃうよ、みたいな、コミカルな話だったんだけど、今15万払うか払わないかの話になってて。
いやー、心配だけど、ちょっとやめてよ、カブスさんさ。
何？
バーバラ屋の二人がさ、チンコで麻酔したのと、喉チンコで麻酔したののラジオになっちゃうよ。
なっちゃう。言ったからそう思われただけで。
なあ、そうそう。俺も唯一麻酔したことあるのは、こう、チンチンのね、この方形のね、はい、手術で麻酔したことあってね、かぶさん、喉チンコの、
そこの、
チンコ喉チンコ麻酔ラジオじゃん。
違う、そんなことない。そう言うから、そうついちゃうだけで。
言われる前に言わなきゃ、誰かに。
大丈夫だから、
誰か気づくって。わちょっとまあ、ちょっとこれは進捗聞きましょう、
ということです、ね、固めと柔らかめでした。ありがとうございました。ふとたは以上です。
あばらや204号室ではメールを募集しております。各 SNS のプロフィール欄にメッセージフォームの URL をプレスしておりますので、そちらから、没入お願いいたします。さらに、
いや、シーソーファーで言うな。
話に出たんでね、11月9日、仙台市リフ町、まあ、ちょっと分かんないですけど、リフという町があるんですけども、そこでうばうば祭りというイベントがありまして、そこに出演いたします。
へ、
ぜひお越しください。
僕はしません。
そうです、しません、続いて、16日に、ベニーランドというところで、合コンイベントあります。
へ、
すごい。合コンイベントというか出会いイベントかな。なんか普通にベニーランドを楽しみたい人もぜひ来てくださいっていう感じなんです。
遊園地でしょ
う。そうそうそうそう。まあここに僕らも立って、 パートナーを探す人もあれば、パートナーの探し方ってどうしたらいいのみたいなのを周りを見ながら学ぶみたいな人もね、
はいはいはい、
やっぱ屋内よりも屋外イベントの方がね、結構自分のペースでいろいろできるからいいと思います。
あー、まあなるほどね、確かに閉塞感ない、うん、僕らというのは高橋と
萌えさんとずんださんという、バンバンのねチームで行きます、
はい、僕は
こちら視聴者の中でも、行く人がいるというのがちらほら見えております、
友達になって出会いのきっかけになるじゃん。
いやそうだね、なんか仮装して参加してる人とかも昔いたりして、本当になんかハロウィンイベントみたいな感覚で参加してる人もいますね。こちらもぜひ。そして順を送っていくと、11月29日には単独ライブがございますが、今はチケット売り切れております。2次販売に向けて動いてありますので、買えてない方はしばらくお待ちください。11月31日の、最速、上映反省会、こちらはチケットございますので。11月30日か、31日ですね、
はい。
次の日、こちらは、まだ買えますが、まあ、もしかしたら油断してたら売り切れちゃったりすることもあるかもしれないので、ぜひお願いします、はい。そしてカブスさんが、絡んでおります、カナペーさんの個展。
ああすごい、全部言ってくれてる。
そう、こちらも29日30日にございまして、あ、はい、バトンを渡します。今、
ああ、いやもう、29、30日でありまして、いつでも訪れてよくて、
はい、
30日の午後5時から6時はトークイベントを仙台 E ビンズという、デパートでやりますという感じです、はい。
行ったのかな、暇だし俺な。でもこれ行ったのかなとか言ってあれか、俺が本当にいなかったら、なんか俺がいると思ってもしかっちゃった人はあれになっちゃうか。まあまあまあ
まあ、確かに、
じゃあ、半透明な俺が行きますぐらいにちょっと思っといてもらって
でもそれ大丈夫、まあ、半透明な高橋はいなかったというクレーマーが現れる可能性あるぞ
はいはいはい、まあじゃあ確率の半透明ということでは
いはい
はい、まあでもカブトはいますから。
はい、
1000円ぐらいでしたっけ。
1000円ぐらいの、マクラファンのチケットみたいなのを買うと前で見ることができるという権利があります。あ、
それじゃなくても見れんだ。
はい、
へえ。
別に一角でやってるだけなんで、まあ、基本全て入場無料なので、まあ、立ち寄ってくださいという感じです。
おーい、今のところなんか僕が携わったものの展示もあるかもしれません。ということで、まあ、これも半透明でちょっとお願いしますまあね、2ヶ月、まあ1ヶ月半かもうね。
いや本当にじっちゃん、そうでさ、もう1ヶ月半なんですよ
なんかとっつぁんルパンと銭形が混ざってましたけど
じっちゃんね、
じいちゃんですわーみたいになってましたけど、
ね、いやほんとすぐでバタバタしてていい感じですよ、
ね、お楽しみに、楽しみでございます。